では今日はヘブルの2章です。1章、私たち前回、前々回かな、前々回とか2週間前に、学びました。その復習も兼ねて後で少し話をしますが、この2章というのは1章の内容を受けて、当然2章の内容があります。で、1節から4節まで、そのイエス・キリストの救いをしっかりと握っている必要があるということが、進められています。では、1節から4節までお読みします。ですから、私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ、固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初、主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上、神も印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって証しされました。このヘブルの記者は、イエス・キリストの救いをしっかりと握っていなさいというふうに、進めているとか、命じています。それはなぜかというと、一節の書き出しですね。ですからです。ですからというのは、一章の議論を受けてです。ヘブルの一章に何が書いてあったかというと、キリストという方は、そのイエス・キリストは、神の御子であって、御使いたち以上の存在で、その御使いたち以上どころか、イエス・キリストは、その神に等しい存在だということを一章で話していました。だから、このイエス・キリストがもたらしてくださるこの救いというものをしっかりと握っている必要があると。で、ここでは一節に、押し流されないようにしなければなりませんというふうに書いてあります。イエス・キリストについて私たちが聞いたこと、信じたこと、そのことをしっかり心に留める必要がある。さもないとどうなるかっていうと、押し流されてしまうって。私たちにはそのイエス・キリストを信じた後も肉を抱えるわけですよね。肉があるんですよ。肉というのはその神の霊、また神が願っておられることを私たちにその語ってくださるその霊ですよ。神のね。に、なんていうかな、反発するんですよ。神が願っておられることよりも、自分がやりたいこと、自分の願うことを行いたいんですよ。つまり、それを追求し続けるとどうなるかというと、罪に至るんですよ。だから、肉に従うと、私たちは罪を犯します。でも、霊に従うと、霊に巻くというか、その神に従うようになってきます。だから、イエス・キリストについて聞いたことをしっかりと心に留めておかないと、そういう自分の中にある肉とか、またその肉のまま生きた方がいいよって。で、悪魔の冷やとか。また、この世の中に、この世の中で私たち生きてますから、価値観というのはだいぶ違ったりします。最終的には自分が可愛いんだって。自分さえ良ければある程度人はいいじゃないかって。そういう考え方じゃないですか。だからそういう、その、自分の肉もあるし、それを応援してくる悪魔の冷やもあるし、また、その通りだって同意してくる世の中的なその聖書と違う考え方っていうのが世の中にはたくさんあるので、そういうその波に押し流されていってしまうって。このヘブル人への手紙というのは、イエス・キリストを信じていないヘブル人に書かれたわけじゃないんですよ。イエス・キリストを信じているヘブル人に書かれたんですよ。つまり、イエス・キリストを信じている者でも、もし私たちがその聞いたイエス・キリストについての言葉、御言葉に思い巡らしてなかったり、御言葉をその毎日の生活の中で思い起こすことがなかったり、またイエス・キリストのことを思い起こすことがなかったりしたら、食事の前に祈ることは素晴らしいですけども、イエス・キリストのことを思い出さなくて祈ることってできますよ。習慣として。私はそれやってました。 イエス・キリストのことを知らなくても、そのイエス・キリストのことを知りたいとか、キリストのことを思い巡らそうっていうふうにしなくても、聖書を読めるんですよ、書物として。読まないといけないものとして読んでいっても、何にも頭に入ってこないし。今日のその、なんか、ノルマみたいな、そういうのをこのクリアしていこうっていう感じで読んでいっても、全然入ってこないんですよ。だから本当に私たちがその聞いたことにしっかりと心を止める、イエス・キリストという方はどういう方なのかということを考えた上で、神に祈るとか、神に祈ることができるというこの素晴らしいこと自体、イエス・キリストの十字架の贖いによらなければ、できないわけじゃないですか。神の前に出ていくことはできなかったんですよ。だそういうことを思い巡らしながら、心に留めながら、祈ったり、聖書を読んだり、イエス・キリストのことを思い巡らしたりすることは、とても有益です。そうしていれば、自分の肉にも、世の中のその考え方にも、悪魔の冷やにも、押し流さないで済むんですよ。でも、一度信じても、そういうことを怠ってしまうと、誰だって押し流されてしまう危険性があるということです。で、2節に書いてあるように、もし押し流されてしまって、しまったら、どうなるかというと、御使いたちを通して語られた御言葉でさえ、固く立てられて動くことがないって。で、その御使いたちを通して語られた御言葉によって、すべての違反と不従順を明らかにされていったわけです。で、それは何を指すかというと、律法を指しますよね。今ここでは開きません。一章でやりました。新命記の33章、2節。新命記33章、2節。使徒の働き7章53節。使徒7章53節。ガラテアの3章19節。ガラテアの3章19節。新命記の33章の2節と、使徒の働き7章53節。ガラテアの3の19。それを見てみると、その御使いが、モーセに対して、その律法を与えたというか、その運んだというか、そういうふうに、書いてあります。だから、御使いたちを通して語られた御言葉、その律法でさえも固く立てられて動くことがないんですよ。不従順とか、その違反というのを全て明らかにしたんですよ。で、それで、その律法に違反すると、当然の処罰を受けたんですよ。であれば、なおのこと、こんな素晴らしい救いをないがしろにしてしまったら、罰を逃れることはできないって。だからイエス・キリストによって、私たちに与えられているこの救いというのはもたらされているんですよ。イエス・キリストはどういう方だったかというと、一章私たち学びました。その、ですからっていう書き始めもそうですけども、一章で学んだように、御使いたちよりも、はるかにその高い位についておられる方で、神と等しい方だということを、一章で説明されましたよね。だからこのイエス・キリストが御使いたちがもたらされたものでさえもそこまで有効性があるんであれば、神の御子であられる方が御使いたちよりもはるかにその高い位についておられて、神と等しい方がもたらしてくださったこの救いをないがしろにしてしまったら、罰を逃れることはできないって。で、この救いをないがしろにするというふうに、私の聖書では、3節に書いてありますね。私たちこんなに素晴らしい救いをないがしろにしてしまったらって。で、ないがしろにするっていう、このないがしろっていう言葉ですけども、新約聖書の他にもう一箇所出てきます。このないがしろにするっていう、まあ、ギリシャ語の言葉が使われているところ。それはマタイの22章の5節です。マタイの福音書の22章の5節。で、ここでは、その神の御国っていうのは王と、その王子のために開く、その、披露宴、またそれに招かれた人々のようだって、神の国っていうのは。王様が、その王子の結婚式の披露宴に人々を招待したんですよ。でも、王様が、その招待したお客さんたちに対して、王様はしもべを使わして、もうその日になり、その期日になりましたから、どうぞ来てくださいっていうふうに言うんですけど、みんななんか嫌がったんですよ。で、その自分のしもべを使わしても彼らがお客さんが来ないので、もう一度別のしもべを使わして披露宴に来てくださいって王様がその招待した人たちに、 しもべを送るわけです。別のしもべを。で、そこでこのないがしろっていう言葉が出てくるんですよ。マタイの22章の5節。ところが、彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行ったって。で、ここの彼らは気にも留めずっていうのが、ないがしろにするってここで訳されている言葉の言葉と同じそのギリシ言葉で使われて、ギリシャ語が使われているところです。だから、ないがしろにするってことは、気にもかけないってことですよ。言われているのに。ないがしろにするっていうのは、言われているんだけど、それを軽く受け取るってことですよ。この披露宴に招待されてた人々というのは、その王のもとに行って、披露宴に参加する機会が与えられていたのにもかかわらず、その機会を無視したってことですよ。軽視したってことですよ。軽く見たってことですよ。で、繰り返しになりますが、このヘブル人への手紙は、イエス・キリストを信じていないヘブル人に書かれたんではなくて、イエス・キリストのことを信じているヘブル人に書かれた手紙です。だから私たちも同じように、やっぱ語られた御言葉やイエス・キリストについての事柄を毎日の生活の中でどっかで思い巡らしていたり、祈っていたり、御言葉を読んでいたり、何かしらその霊に、私たち撒いていなければ、いつの間にか押し流されてしまったり、また救いをないがしろにしてしまったりするんですよ。なぜそういう、その救いをイエス・キリストが与えてくださった救いや、イエス・キリストのことをないがしろにしてしまうのか、無視してしまうのか、もしくは軽く受け取ってしまうのか。神の愛や神の恵みや神の許しや神の慈しみや憐れみというのがどれだけありがたいことなのかって私たち知ってるんですよ。けれども、救いをないがしろにしてしまったりするんですよ。なぜかですよ。毎日の生活の中で肌身離さず持ってるものってあります？ないですか？なんか、例えば私は携帯とか買ったりすると、もうなんかもう四六時中いじっていたいんですよ。服とかも新しいの T シャツとか買ったりすると、何度も着たいんですよ。テニスラケットとか買ったりすると、もう、ガットとかまだ貼ってないのに、ずっと持って素振りとかしてるんですよ。で、それが私にとって価値があるからですよ、とても。それが素晴らしいってことを私がその同意してるというか、その知ってるからですよ。そう思ってるからですよ。じゃあ、私に与えられている、イエス・キリストが与えてくださったこの救い、私が罪から救われたということ、私の罪が許されたということ、これがどれほど私にとって価値のあるものなのかということを知ってるかですよ。本当に価値のあるものであれば、絶対にないがしろにしないんですよ。もし皆さんが、まあ私が、一生分働かなくても生きていけるだけの価値のあるダイヤモンドがですよ。私のあの庭から出てきたらですよ、家の。その辺にほっぽっておかないでしょ？徹夜してでもですよ。そのダイヤモンドっていうかその宝石をもう見張ったり、それを掘り起こしては自分のその懐に入れようとします。なんとかしてこれよって。こんな価値あるものを誰かに取られたらまずいって思ったりするし。価値のあるものっていうのはやっぱり握っていたいというか、それは手放したくないんですよ。どんなものでも。巫女イエスが命をかけて、私たちに救いを与えてくださったんですよ。そこにどれほどの価値を私が見出しているかですよ。自分の生活の方がなんか価値があるというか、今はちょっと忙しいとかって言って、イエス・キリストを押しのけるんですよ。イエス・キリストが愛してくださってるとか、許してくださってるか、そういうその情報も、なんかその、今大変なんだよって。目の前がよって。そんな聖書なんか読んでる暇ないんだよとかって言って、押しのけていくんですよ。で、目の前のことを、とにかくこれを遂行していかないと、私は、その、気が済まないというか、だから価値が薄くなっていってしまうんですよ。確かにそうですよ。でも私、テニスラケットを触りながら、いつ買ったかな？去年、1年前、半年前ぐらいに2本買ったんですけど、セットで。それももう、ご飯食べながらでもいじってますもん。 確かにご飯食べないと生きていけないですよ。仕事に行かないとそのお金もらえないですよ。だその時にはお家に置いてあるし、その時にはその横にその触ってたりしないんですけど、常に考えてるんですよ。どうやってその払おうかなとか、ガット払おうかな、どうやって使おうかな、どっちから使おうかな、ずっと考えてるんですよ。でイエス・キリストのもたらしてくださった救いが、やっぱどれほど私にとって価値のあるものなのかっていうことが分かっていけば分かっていくほど、私はこの救いというものをないがしろにしないはずですよ。私はもっともっとやっぱ救われたことの重大さ、これなしに私はやってられないということをもっともっと知っていきたいですよ。このイエスが与えてくださるというこの救い、私たちにもたらされる救いというのは、まずはじめに主イエスによって語られたというふうに3節の後半に書いてあります。で、それを聞いた人たちが確かなものとして語ったと。それを聞いた人っていうのは、そのイエス・キリストが語ったことを聞いた人ですから、まあおそらくイエスの弟子たちとか、イエス・キリストがその弟子として復活の後現れた500人の人たちとか、その、なんていうんですかね、第一世代の人たちですよ。イエス・キリストに直接、会って触れた人たち。で、その人たちが確かなものとして語ってくれたって。で、それを私たちに示したって。つまり、この人たちは第二世代ですよ。だから、イエスには直接会っていない人々、直接イエスに語られた人々から聞いた人々。で、ここで私たちってなってるので、この著者も含まるだろうというふうに考えられます。となると、パウロは、その、幻の中でイエス・キリストに会ったってはっきりと言ってますから、だから、ここの箇所を取って、パウロはヘブル人への手紙を書いていないというふうに考えている人たちも当然います。まあ、それは大きな問題じゃないですね。で、イエス・キリストが語って、そしてイエス・キリストから直接聞いた人々が、確かなものとして、これは本当なんだっていうものとして、多くの人々に語って、このヘブルの著者も今入っています。そして、その人たちが聞いて、今に至るわけですね。このヘブル人への手紙が書かれるに至るわけです。で、その上、4節には、神も追認したって、認めたって、御言葉が語られるところに、印や不思議、そして様々な、その力のある技を神が与えてくださったって。マルコの16章の17節を見てみると、マルコの16章の17節。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ、毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。だから特にこの使徒の働きの時代っていうのは、この手紙が書かれてた時代っていうのは、その神が、この福音をより広めるために多くの印や不思議や奇跡というのを与えてくださった時代でもあると思います。だからもちろん同じ神だから、この時代にも印や不思議や様々なその奇跡というのはもたらされて、その与えられて、叱るべきですけども、それがなくなるということはないでしょうけども、でも、使徒の働きにあるような頻度っていうのは、もしかしたらないのかもしれません。そして、御霊も聖霊も、それを証ししたって、御心によって与えられる賜物を通して語られたと、この救いをね。だから、聖霊が与えられること自体、そのイエスの救いを証明しているわけですよ。イエス・キリストが語ったことがその確かだから、その信じた人たちの内側に聖霊が住んでくださったわけです。イエス・キリストがもたらされた救いはこういうものだって。だから、この聞いたことを、信じたことをしっかりと心に留めて、ないがしろにするんではなくて、本当に価値のあるものとして、毎日の生活の中で思い起こすべきだって、そのように言っています。5節から8節。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、 万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせ、させたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。でこの後の世を従わせるもの、でこの後の世っていうのをその御使いたちに従わせることをなさらなかったと。だからこの地上、この今の私たちのこの世界も次の世界も、御使いたちが治めるような支配するようには神はなさらなかったって。この地上のことを言えば、創世記の一章ですね。創世記の一章26節から、30節。創世記の一章26節から30節。創世記も一番最初ですね。一章26節から30節。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自分の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。だから神はこの人間をお作りになって、人間にこの地上に生きるもの、そのすべてを治めるようにって、そのように、デザインされたんですよ。だから御使いたちに従わせること、御使いたちが治めるようなことになるように、神はこの地上を、またこの世界を、次の世界ももちろん含めてですけど、そうなさらなかったんですよ。で、御使いたちはこの世も次の世界もその支配することはないわけです。ヘブルの2章に戻って、その6節から8節の全般までに引用されているところは、詩編の8編ですね。4節から6節までですけども、神は人を御心に留めておられるって。神は恵みによって人を愛し、人を顧みてくださるんですよ。だから一体人っていうのは何者なんだって。神が私たちのことを、私のことを、その知っておられるんですよ。帰り見てくださるんですよ。私の声に耳を傾けてくださるんですよ。私なんかにその目を止めてくださるんですよ。何者だというので神がこんなことしてくださるんだろうかって。神は彼を、また人をその見つかりよりもしばらくの間低いものとしたって。で、この限られた時間の間、その人っていうのは見つかりよりも低いものとされたって。でもその万物を人に従わせて何一つ残さずに人を与えた、人に与えたという。詩編はそのように、言っています。でも問題があるって、この8節の後半にあるように。今でも全てのものが人間に従わされてないって。だから本来の神のデザインとは異なるって。神はこの世の全てを人間に従わせるようにしたわけだし、約束したはずなんだけども、まだそれは見ることができていないって。また、人に栄光の誉れとか、また冠が与えられていないって。人を指して言っているのに、人がこのようにその全てを治めているところとか、栄光とか誉れの冠が与えられているのを見たことがないって。で、9節と10節に行くと、問題が解決されるわけですよ。ただ、御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方として、 ふさわしいことであったのです。で、この詩編の8編、4節から6節までのこの、まあ、予言的な御言葉っていうのは、そのイエス・キリストにあって実現するって、それで解決するって問題は、イエス・キリストは御使いよりもしばらくの間低くされたって。だからこの地上でお生まれになって、十字架にかかって、そして3日のうちによみがえられて、40日間人に、弟子たちに現れて、そして天に帰られてその栄光を受けましたけども、それまでの間というのは、まあ、特にその十字架までは、その低いものとされたんですよ。御使いよりも。そして、ここに書いてあるように、イエス・キリストは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けたって。イエス・キリストがこの多くの苦しみを通ったということは、そのことによって、神の恵みによって全ての人のためにこの苦しみを味わったって。それは、神が多くの 子供たちを栄光に導くために必要だったって。で、神の子たちのこの救いの創始者として、全うするために、この多くの苦しみを通るというのが必要だったんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、イエス・キリストは 100% 人間として生まれてくださったということが言いたいんですよ。この詩編の8編の4節から6節っていうのは、人っていうのは人ですよ。それ以外ありえないじゃないですか。でも、そのイエス・キリストという方が、その私たち人類のこの神から栄光と誉れの冠を受けるという、その第一号になられたんですよ。そして全てをそのご自分の支配として、その治めることのできるその方として存在されたのはイエス・キリストだけなんですよ。そのイエス・キリストが、また御使いよりも高いくらいにおられた方が、しばらくの間、この地上に来られたんです。そして御使いよりも低いものとされたんですよ。神としてのあり方を捨てることはできないと考えないで、卑しいその人間の体をとって、この地上に生まれてきてくださったんですよ。だからこの詩編8編の御言葉は、キリストが、救い主であるキリストが 100% 人となって、まあもちろん 100% 神であって、その 100% 神の上に 100% 人間の性質を着てくるわけだから、どっちもその損なわないんですけど。だからイエス・キリストは 100% 神であり、100% 人間というふうに言えるわけですね。だから、その詩編8編の御言葉は、キリストが 100% 人となって救いをもたらすということの予言ですよ。人としてキリストが苦しみを受けて十字架にかかって死なれるわけです。でも、神の力によって死を打ち破って復活なさったんですよ。サタンは、罪と死の原理で人を閉じ込めます。エデンの園でサタンが人を惑わして、アダムとエヴァを。罪を犯させて、そしてその死をもたらしたんですよ。霊的に死ぬだけではなくて、肉体的にもその死ぬっていう、その死をもたらしたんですよ。当時、その園の中央には善悪を知る知識の木以外に、その命の木っていうのもあったわけだから。で、このアダムとエヴァが、アダムとエヴァがそのエデンの園にからその追放されるときに、彼らがその命の木からも取って食べて、その永遠に生きないようにしようって。だから本来その人っていうのは、それで永遠に生きてたかもしれないですね。その命の木によってね、命の木の実によってそれを食べることによって。でもその罪を犯してしまったがゆえに死がもたらされたんですよ、人に。霊が死んで、それだけ、その肉体も死ぬし、また霊も死んだ、おかげでというか、せいで、その神との関係も切れちゃったんですよ。だから、その、肉体の命が全てであって、その永遠の命とか神との関係っていうのはそこにはないんですよ。肉体の命が全てであって、この肉を満足させることが命であるって、そのサタンを悪魔は人間に吹き込んできてるんですよ。これが今見えるこの世界が全部だって。でもこの 100% 人間であるイエス・キリストが死を打ち破って神の力によって復活したことによって、 この悪魔は敗北したんですよ。これがもう、最終兵器だから。悪魔の。死ぬっていうことが。そして滅ぶってことが。もう次の世界なんかないって。ここで死んで終わりだって。救われることもないって。だから、自分の感情や自分の考えや自分の思いが赴くまま好きなように生きた方が絶対にいいって。楽しく食べて、飲んで、目取って、過ごせばいいって。自分のその本能に従って、自分の感覚に従って生きた方がいいって。そうやってその人生を謳歌しなさいって。必要な、それに必要ですよって、お金も。だからそのために一生懸命働こうって。そうやってそのいろんな価値観が出来上がってくるわけじゃないですか。この世が、これ今生きているこの世界が全てだって本当にその信じてしまうと。黙示録の20章。4節。黙示録の20章。4節。黙示録20章の4節。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。ここに書いてあるように、そのイエス・キリストがまず第一のその長男として、その復活をなさったんですよ。で、その栄光と誉れの冠を被ったんです。与えられたんですよ。で、その、こっから先、イエス・キリストと共に千年間を治める人たちが出てくるわけですよ。で、これは御使いじゃなくて人間ですよ。で、それはイエス・キリストがこの 100% 人間としてこの世に来られて、私たちの罪を全部負ってくださって、そして死なれて、神の力によって三日のうちに蘇られて、この死を打ち破ってくださったので、サタンはそこでもう敗北してるんですよ。悪魔の勝てる場所はもうないですよ。死を打ち破られたから。それ以上のその力というか武器っていうのは悪魔は持ってないんですよ。イエス・キリストに従ってついていった者たちというのは最終的にはこの地上もまたその次の世界もそのキリストと共に治めるようになるわけですよ。ヘブルの2章に戻るとその多くの苦しみはイエスキリストにとってふさわしいことだったって。イエスキリストは万物の存在の目的であり、イエスキリストは万物の存在の原因だって。イエスキリストが全てを作られて、その全てはイエスキリストのその神の喜びのために作られたわけだから。父なる神は私たち人間に対する愛を示すために、なだめの供え物として、御子イエスキリストを使わせてくださったんですよ。100% 人間である、あ、ごめんなさい。100% 神である方が、人間のためのなだめの供え物にはなれないんですよ。この地上に生活しないといけないから。この地上に生まれてこないといけないから。神が神として生まれて、その神が神として生贄になるってことはないんですよ。その論理的におかしいですよ。だけど、その、なだめの供え物として、その使わされる巫女は、100% 人間でなければ、この地上で存在してなければ、神はその霊の存在だから、父なる神を誰も見たことはないわけじゃないですか。そのような方が生贄になるということは無理なんですよ、到底。だから、その人としての形を捉える必要があったわけですよ。それで巫女が使わされたわけです。100% 人間として生まれてきて、100% 神でありながら。それで、イエス・キリストは人間のあり方というのを着て、なだめの供え物となってくださったわけじゃないですか。イザヤの53章の5節と10節。イザヤの53章5節。しかし彼は私たちの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼への打ち傷によって私たちは癒された。10節。しかし彼を砕いて痛めることは神の御心であった。もし彼が自分の命を罪化のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。神がそのことを願ったわけですよ。御子がこの 肉体を着て 100% 人間としてこの地上で生まれ、そして 100% 人間としてこの生贄にそのなだめの供え物となるって、それは多くの苦しみを受けるということはイエス・キリストにとってふさわしいことだったんですよ。11節から13節、ヘブルの2章。聖とする方も聖とされる者たちも、すべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼に信頼する。またさらに、見よ、私と神が私に賜った子たちは、と言われます。で、イエス・キリストがその人として生まれてくださったということを、もう再度ここで、言ってるわけですね。で、イエス・キリスト、その聖なる、聖とする方、人を清いという数にする方、イエス・キリストと、聖とされる者たち、私たち人間は、その元は一つだって。つまり、私たちが一つであることができるのは、人間性の部分ですよ。イエス・キリストと 100% 一緒っていうことは、ところはその人間だっていうことですよ。そのイエス・キリストは、そのご自分が、この人としての、人として生まれてきてくださったのね、で、その人間として、私たちを兄弟と呼んでくださるんですよ。兄弟、姉妹って。しかもですよ。私を兄弟と呼ぶことを恥ずかしいと思わないんですよ。もし自分の兄弟が、なんか、変なことしたら、人様になんか迷惑かけるようなことしたら、これは私の兄弟ですってなんか胸張って言いたくなかったりするじゃないですか。まあ私の兄弟で言うと、どちらかというと弟よりも私の方が人様に迷惑かけることが多いんですけど。弟としてはこの兄貴めって思ったことがたくさんあると思いますよ。それも思わなかったかもしれないけど、わからないです。いずれにしてもですよ、自分のその近いものっていうふうにが悪いやつってなってくると、なんか自分はこいつの、兄貴なんだとか弟なんだとか姉なんだとか妹なんだとかって、なんかはばかるじゃないですか。恥ずかしいって思いが、わかんないですよ、私にはあります。けどイエス・キリストはこんな私のことを兄弟って呼んでくださって、なぜ恥じないんですよ。この人は私の兄弟ですって、私の弟ですって言ってくださるんですよ。イエス・キリストは恥じることなく、私がイエス・キリストを主と呼ばせていただけること自体ですよ。素晴らしいことというか、もう恵みでしかないじゃないですか。身に余る光栄どころじゃないですよ。恵みでしかそんなことありえないのに、主が私を兄弟って呼んでくださって、それを恥ずかしいって思ってないってことは、もうなんかもう奇跡としか言いようがないんですよ。もう恵み以外何にものでもないですよ。めちゃくちゃありがたいですよ。それはイエス・キリストが御子であられる方なのに、イエス・キリストが 100% 神であられる方なのに、御使いたちよりもはるかにも、はるかに高貴な方であられるのに、私のことを兄弟と呼んでくださるのは、それはイエス・キリストが人間として生まれてくださったからですよ。で、この12節と13節は、詩篇の22編の22節と、イザヤの8章の17節と18節の引用です。で、御言葉もそう言ってるって。詩篇の22編の22節。で、その私の兄弟たちに皆を告げて、教会の中で私はあなたを賛美しようって。で、マタイの26章30節。マタイの26章の30節を開いてみると、イエスはその最後の晩餐の後、弟子たちと一緒に、その賛美の歌を歌ってるんですよ。そしてその後、オリーブ山に向かってるんですよ。だから、その弟子たちと一緒に、兄弟たちと一緒に、その神を賛美する、その歌を歌ったんですよ、イエス・キリストは。ここに書いてある通りですよ。イザヤの8章の17節と18節にあたるこの13節、ヘブルの2章の13節っていうのは、イエスはご自分を信じる者たちを兄弟と呼んだんですよ。しかもそれだけじゃなくて、子供たちとも呼んで大切にしているその思いを表してくださってるわけですよ。だから私は主イエスにとって主イエスの兄弟であり、子供のように大切に思われているものなんですよ。で、イエス・キリストは私のことを、私がどんなにアホなことをしても、ひどいことを言ったとしても、思いっきり間違って思いっきりそのこけたとしてもですよ、この子は私の弟なんですって、私の妹なんですって、 はばかることなく、恥ずかしいっていう感じを恥ずかしいって思うこともなく、その、言ってくださるんですよ。だこの方のことをないがしろにしてはならないし、この方について聞いていることをしっかりと心に留めておく必要がありますよ。私たちこの方にあって救われてるんですよ。14節から16節。そこで、子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。だからその兄弟、私たちのお兄さんであるイエス・キリストが私たちにしてくださったこと。まずその血と肉を持ってくださったと。だから、この肉体を着てくださって、そして、人間を解放するために、ご自身がまず死につながれてくださったんですよ。神であられる方は死ぬことはないんですよ。だからその死の恐怖とか、死に一生つながれてるとか、そういうのは全く関係ないんですよ。だけど、神はこの死を打ち破りたいわけですよ。この悪魔の仕業を全部終わらせるために、悪魔を完全にその、打ちのめすために、勝利するために。それでイエス・キリストがこの地上に人となって、100% 人間で、ごめんなさい、神でありながら、人間、100% 人間の姿をとって生まれてきてくださったんですよ。使わされたわけですよ。死の力を持つ悪魔を滅ぼしに来てくださったんですよ。私たちを救うという、その技と同時に、その悪魔の死の力を持つ悪魔を滅ぼしてくださるんですよ。悪魔の仕事っていうのは、盗んで殺して滅ぼすんですよ。もうこの三つですよ。人々を神から盗んで、そして殺して永遠に滅ぼすんですよ。悪魔も何度もイエス・キリストを殺そうとしましたよ。そのためにたくさんの誘惑を、与えました。だヘロデ大王の恐れを利用して、幼子であったイエス・キリストを殺そうとしましたよ。で自分にそのひざまずかせて罪を犯させようとしましたよ。アラノのその誘惑の時に。またイエス・キリストの弟子であったそのユダを誘惑してイエス・キリストを律法学者たちに引き渡しましたよ。そしてイエスの十字架をその実現させたというか、イエス・キリストが十字架にかかった時にもうサタンは悪魔はもう発狂して喜んだはずですよ。でも3日の後に完全にその打ち滅ぼされるんですけど。そこで。復活は死の力を持つ悪魔を滅ぼすものですよ。そのような神の力ですよ。で私たちには永遠の命が与えられてるんですよ。永遠の命が与えられてるということは、私たちが死んでもそれで終わりじゃないってことですよ。永遠に生きる時が来るから、だから必ず復活があるんですよ。私たちはもう死んだら終わりというような、その悪魔の嘘や、その死の力から解放されてるんですよ。復活がなければ、私たちは一生涯死の恐怖につながれて奴隷でいるしかなかったんですよ。死んだら終わりだから。だから一生懸命食べて、飲んで、目取って、お金持ちになって、もうその毎日ですよ。一日でも長く楽しいことを続けていたいんですよ。だから老いることが嫌だし、だから貧しいことが嫌なんですよ。肉が満足しないから。そしてもう終わりに近づいてくるから、ゲームオーバーに。必ずゲームオーバーは来るんですよ。この肉体っていうのは必ず朽ちますよ。死にますよ。だからもう最初から積んでるんですよ。そのゲーム、勝者になることがないゲームを走らされてるんですよ。だって必ず死ぬんだもん、人は。でも何とかしてこの死なないようにって、この死を忘れたいっていうか、死なないということを考えたいんですよ。アンチエイジングとかしながら。別に健康志向であることは全然問題ないし、いいことですけども、でも、どんなに抗っても、この死というものから、私たちというかその人間というのは、その自由になれない、自由になれないというかその死というのを免れないんですよ。けど、イエス・キリストを信じる者にとっては、死というのは、そのゲームオーバーじゃないんですよ。死というのは終わりじゃないんですよ。死というのは通過点ですよ。一つの。恐怖ではなくて、本来希望なんですよ。 だって死んだら神と共にいるようになるわけだから。信仰が必要ですよ。簡単に言うけど、簡単に言えるけど。だから毎日の生活なんか私たちの押し流す、私を押し流そうとするこの力というのは、この死んだら終わりだって。天国なんかあるかって。次の世界なんかないんだって。だから目の前一生懸命生きるべきだって。あなた、私のその肉、あなたのその感情や、あなたの考えや、あなたの感覚にその身を任せて、そこで生きた方が絶対に得だって。お金は絶対に必要だって。お金がないと不幸だって。健康を害すると不幸だって。いろんなその価値観とか、いろんな思いとか考えが入ってくるんですよ。もし私たちがイエス・キリストが与えてくださったこの救いをないがしろにしてしまったり、イエス・キリストについて聞いた言葉というのを、にとどまっていなかったら、いとも簡単に流されてしまうんですよ。押し流されてしまうんですよ。でもこの16節に書いてあるように、神は御使いたちを助けるのではなくて、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるって。だから、イエス・キリストを助、ごめんなさい。イエス・キリストは御使いたちを助けるというのが、その役割じゃないんですよ。もちろん世話はするでしょうけど、全くその見放すってことはなさらないはずだけど、でもアブラハムの子孫を助けるのがイエス・キリストの役割なんですよ。ガラテヤの3章7節、まあ6節と7節ですかね。ガラテヤの3章の6節と7節、ガラテヤ3章6節7節、ガラテヤ3章6節7節。アブラハムは神を信じ、それが神の、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。イエス・キリストを信じたその人たちというのは、アブラハムの子孫として加えられるんですよ。神の民に。何もその血でユダヤ人だからとかイスラエル人だからっていうことは関係ないんですよ。もちろんイスラエル人はイスラエル人、ユダヤ人はユダヤ人としてのその、なんていうか民族的な役割っていうのはまだこれから先もありますけども。でも、その信仰によってアブラハムの子孫として神の民として加えられてくるんですよ。日本人だろうと何人だろうと。だから、イエス・キリストは私たち、アブラハムの子孫とされた私たちを助けてくださるんですよ。私たちが押し流されないように、私たちがイエス・キリストのことを忘れてしまって、ないがしろにしてしまわないように、その価値を失ってしまって、キリストのことをその心に留めないで、毎日の生活にかまけてしまわないように、助けてくださるんですよ。イエス・キリストご自身が。それに加えて、私たちの内側には聖霊が住まわれているわけじゃないですか。聖霊が私たちの考えや私の思いや私の感情に働きかけて、イエス・キリストのことを忘れないように、イエス・キリストが与えてくださった救いをないがしろにしないように、この世の価値観に押し流されてしまわないように助けてくださるんですよ。最後、17節と18節、ヘブルの2章。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い、忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のために、なだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。イエス・キリストは忠実な大祭司だって、憐れみ深くて、忠実な大祭司だって、イエス・キリストが大祭司なので、民の罪のなだめがなされるんだって。先ほどから言ってますけども、イエス・キリストは 100% 神で 100% 人間です。だから、イエス・キリストは 100% 神の事柄について知っているんですよ。理解してるんですよ。と同時に、イエス・キリストは 100% 人間として生まれて、この世で過ごしてくださったので、十字架にかかって死んでくださったので、100% 人間の事柄について理解できるんですよ。イエスは試みを受けて苦しまれました。あらので悪魔に試みられたのは、バプテスマを受けて、その後御霊に導かれたんですよね。その結果なんですよ。だからイエス・キリストが大祭司として、 ご自分を信じる者たちの罪のなだめをするためにこの試みというのも通過されたんですよ。その結果どうなったかというと、試みられている人々の助けとなったんですよ。で、私たちもその試みに遭うっていうのはなんかしんどいんですよ攻撃にさらされるっていうのは、なんか本当にいろんなことが起きてきて、その神に向こうとすると自分の思いがついていかなかったり、自分の身の回りになんかいろんなことが起こったりして、がっかりしたりして、神に向くなんか余裕っていうのがなくなってしまうんですよ。数字の3と数字の5のゲームで、本当にその神の事柄、イエス・キリストの事柄を考えられなくしちゃうんですよ。でもその試みっていうのは、ある意味その神が許可なさってるところなんですよ。イエス・キリストが試みられたことによって、その試みを受ける私たちに助けをもたらすことができるようになったようにですよ。私たちが試みられて、その試みの中で苦しい時に、そのイエス・キリストが助けてくださるということを期待して、キリストに願ったら助けてくださるというその経験というのは、私のものだけでないかもしれないですよ。考えもしなかったような、その、なんていうのかな、祝福になり得るんですよ。だから、神イエス・キリストは私たちのことを助けてくださるし、神ご自身もいつもその脱出の道を私たちのために用意してくださるんですよ。だから必ずしも、なんでこんな試みに私を合わせるんですかって、なんでこんな試みに私を通すんですかって、神に噛みつきたい時もありますよ。主の祈りだって私を試みに合わせずって言ってるのに、なんで試みるんだよみたいな。でも私の益となる試みは神はなさいますよ。そして私の益にもなるし、イエス・キリストのことをもっと知るし、そしてそのイエス・キリストのことを知ったがゆえに、他の人たちにも使えることができたりするんですよ。だから試みを受けているときには分かんないです。なんでこんなことが起こるか。でもそこで、なんでこんなことが起こるかっていうことを考えていると、埒が明かないです。そんなときこそ、私たちを救ってくださるイエス・キリストを、試みの中で、その救ってくださると言ってるイエス・キリストを見上げるべきですよ。救いはそこから来るから。ちなみに悪魔はイエス・キリストを信じている者たちだけじゃなくて、すべての人を誘惑しています。惑わしています。キリストを信じてない人たちも。でも、すべての人がその誘惑の中で苦しんでるわけじゃないんですよ。逆に喜んでるんですよ。そういう人たちがいます。苦しむのはイエス・キリストを救い主として信じた人々ですよ。悪魔からのこの誘惑を受けて、だって自分の肉の欲に、その自分の身を任せないようにするわけだから苦しいんですよ。でももしそのイエス・キリストを信じてますって言ったとしてもですよ、その誘惑に、全く私誘惑受けたことがありませんっていう人は危ないです。だってこの苦しいっていうのを知らないわけだから、苦しいのは分かってるから、イエス・キリストがその中で助けますというふうにおっしゃってくださってるわけですよ。助けをもう用意しておられるわけです。私たちに助けが絶対に必要だから。だから毎日の生活の中で本当にそのイエス・キリストのことを思い起こして、そのキリストが与えてくださった救いをないがしろにしないで、その本当にその神と向き合って生きていると、必ず誘惑は来るし、その試練に遭う時もあります。でも必ずイエス・キリストが助けてくださいます。私たちを兄弟と呼んでくださり、私のことを大切に、子供として大切に思ってくださって、ご自分のその命も惜しまずに与えてくださるほどのイエス・キリストを、イエス・キリストがご自分のその命をかけて、なだめの供え物として死んでくださって、それがゆえに与えられたこの救いというのはないがしろにすることがありませんように、本当にこの価値をいろんなその状況の中で見出して、この価値ある救いを受けているということにはどんな時にも感謝していられるように、それを失ってしまったら怖いですよ。でもそうならないために イエス・キリストが私たちの隣にいてくださるって。イエス・キリストが神との間に立つ大祭司としてなってくださるって。そこは私たちに与えられる希望ですよ。この方に信頼して生き続けられますように。最後に祈ります。天のお父さん、あなたが本当にイエス・キリストを人間としてこの地上に送ってくださったことをありがとうございます。あなたがこんなにも私のことを愛してくださること、イエス・キリストが私のことを愛してくださっていることをありがとうございます。このもう言葉に表すことができないほどの価値のあるイエス・キリストがもたらしてくださった救いを最後まで、達成することができますように、どうぞお助けください。お願いします。どうぞ私が、いろんなその誘惑の中で、その誘惑に打ち勝ち、いろんな恐怖が、出てくる中で、その、復活の希望であったり、家の命が与えられていることに、その希望を置いて、イエス・キリストが死に打ち勝ったように、私もまたその死に打ち勝って、毎日を生活していくことができますように、どうぞ助けてください。あなたが本当に与えてくださったイエス・キリストのことを覚えていられますように、救いを、思い巡らしていることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。本当に救いは、また助けは、イエス・キリストから来ることを、必ず来ることを覚えて、残りの日々も過ごしていくことができますように、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。